ションを始めたいと思います。望みも消えゆくまでに、聖歌604番を賛美しましょう。ラララララララララララ。3、はい。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み、長心は幸に弱、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。アメン。では一言お祈りいたします。天のお父様、今日も私たち一人一人にあなたの御言葉を与えてくださること感謝いたします。私たちの霊の目と霊の耳を開かせてくださり、示しと悟りをいただくことができるように、導きを得ることができるようにしてください。またあなたがどのようなお方であるかを教えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは今日の聖書箇所を開きましょう。
出エジプト記4章1節から17節を拝読します。モーセは答えて申し上げた。ですが彼らは私を信じず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうから。主は彼に仰せられた。あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた。杖です。すると仰せられた。それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。主はまたモーセに仰せられた。手を伸ばしてその尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になった。これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためである。主はなおまた彼に仰せられた。手を懐に入れよ。彼は手を懐に入れた。そして出した。なんと彼の手は雷に侵されて雪のようであった。また主は仰せられた。あなたの手をもう一度懐に入れよ。そこで彼はもう一度手を懐に入れた。そして懐から出した。なんとそれは再び彼の肉のようになっていた。たとえ彼らがあなたを信ぜず、また初めの印の声に聞き従わなくても、後の印の声は信じるであろう。もしも彼らがこの二つの印をも信ぜず、あなたの声にも聞き従わないなら、ナイルから水を汲んで、それを乾いた土に注がなければならない。あなたがナイルから汲んだその水は、乾いた土の上で血となる。モーセは主に申し上げた。ああ、主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く、舌が重いのです。主は彼に仰せられた。誰が人に口をつけたのか。誰が押しにしたり、耳しいにしたり、あるいは目を開けたり、盲目にしたりするのか。それはこの私、主ではないか。さあ行け。私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えよう。すると申し上げた。ああ、主よ、どうか他の人を使わせてください。すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう仰せられた。あなたの兄、レビ人アロンがいるではないか。私は彼がよく話すことを知っている。今彼はあなたに会いに出てきている。あなたに会えば心から喜ぼう。あなたが彼に語り、その口に言葉を置くなら、私はあなたの口と共にあり、彼の口と共にあって、あなた方のなすべきことを教えよう。彼があなたに代わって民に語るなら、彼はあなたの口の代わりとなり、あなたは彼に対して神の代わりとなる。あなたはこの杖を手に取り、これで印を行わなければならない。アーメン。
アメン、ありがとうございます。それでは今日の聖書箇所を簡単にまとめてみましょう。民が自分を信じてくれないことを恐れるモーセに、神様は印を行う力を与えられました。それでも恐れを持って自分はうまく話せないというモーセに、神様は自ら語る言葉を与えられると約束されます。しかしそれでもモーセは恐れを持っていて、神様は御怒りを表しながらアロンに助けてもらうようにと命じます。はい、それでは聖霊様から示されることを黙想する時間を持ちましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いいたします。
はい、私は今朝は、11節と12節、また17節が目に留まりました。まあ、モーセが本当にこの自分が語ることはできないというふうに言ったときに、主が誰が人に口をつけたのか、誰が押しにしたり耳しんにしたり、あるいは目を開けたり盲目にしたりするのか、それはこの私、主ではないか。さあ行け、私があなたの口と共にあってあなたの言うべきことを教えよう。ここから本当に私たちが全ての機関を持ってこれを創造してくださった主に忠実に仕えていかなければいけないなということを思いました。自分自身の思いでこの全ての機関を用いるのではなくて、本当に主がなそうとしておられる働きのために用いたいなというふうに思いました。また17節のところで杖を取って出ていく、また主が印を行ってくださる、このことが本当に直接語られているなというふうに感じました。以上です。
はい、私は全体を通してモーセと神様のこの対話やり取りを見ながら示されたんですけど、印を行う力がないから御言葉を語れないわけでもなく、また言葉がうまく語れないから福音を伝えられないわけでもなく、また働くつけてが足りなくてなくて福音を語れないわけでもなく、ただ恐れと不信仰によって福音を伝えることができないんだなということを思いました。神様は力もまた言葉の能力も助け人も全部与えられることができますが、恐れを持ってはそれらのものも物さえも何も働くことができないんだということを思いました。以上です。はい、それではさらに御言葉を黙想し、御言葉を調べながら神様はどのようなお方であるか、今日の聖書箇所を通して教えられることは何かを黙想しましょう。はい、それでは分かち合いたいと思います。
はい、教えられたことですけれども、一節のところからモーセが、まあ、自分自身はきっと神様と出会って神様の言葉を信じたと思うんですけれども、それをこう他の人に証しするときに、まあ、自分が信じていても他に語るときに恐れが生じるんだなということを教えられました。先日習ったこの講義の中でもあったんですけれども、本当に他の人に伝えるときに私たち心に恐れが生じるので、恐れがなくなるまでモーセのように神様の御前に出て神様と対話して、そして本当に神様から御言葉をいただいて確信を得て出ていく、そのような必要があるんだなということを教えられました。それから5節のところで、主はご自身を証しするために印、また奇跡を行われるお方だということを教えられました。信じない人々のところで、に私たちが出て行って祈るとき、印や奇跡が起こる。それは主がインマヌエルの主、私たちと共におられるご自身を証しされるためなんだということを教えられました。それから11節から12節のところで、病や災いを通して主はご自身の栄光を表されるお方でもあるということを教えられました。主を信じる者を 救い出すために主はこう癒しを行い、また災いを遠ざけてくださる、そのようなお方だということ、またすべての権威が主にあるということを教えられました。それから16節から17節のところで、モーセがやっぱりこのすごく自信がなくてできないというふうに退けて、まあ、主に懇願したときに主がこのアロンという人を立てたと思うんですけれども、それでもやっぱりモーセがこの神様の代わりになって導いていきなさいという、まあ、本当にこの与えられた役割というのは神様の目から見たら絶対なんだなというか、モーセを通してでなければ神様はなさらなかった。ここに与えられた使命というのは、まあ、もちろん最後まで拒めば主はそれを取り去られると思うんですけれども、けれども与えられた使命というのは主にとっては私以外に変わることのできない、そのような大切な働きなんだなということ、そのことを今朝は教えられました。以上です。
はい、私はすでに出ましたけれども、主は私たちが福音を語るときに奇跡と印を持って、それは証ししてくださるお方であるということと、そしてアロンの箇所を通して福音を語るときに、この宣教の中で、助けを与えてくださるお方である。福音に語るときに全ての必要を満たし、信じるために、いろいろな奇跡を行ってくださるお方であるということを学びました。以上です。
はい、私は全体から天の父よか、足りない私たちをお呼びになって、私たちのすべての足りなさと弱さをカバーする助けを与えてくださるお方であることを教えられました。まずは、印を3つ神様が2節から9節、また17節でモーセに与えられ、それから2番目に言葉を与えるという、11節と12節、15から16節で約束し、また助け人を送るというアロンを与えるというと14節で約束されます。神様はモーセがどのような人であるか全て知であったと思うんですけど、すでにモーセの弱さや足りなさを全部知ったゆえに、知った上で彼をお呼びになって、また彼に必要な助けをすでに用意されていたということが、ここで教えられていると思いました。また、1節と10節、13節を通して、避けるべき行動を見ることができましたけど、恐れのゆえに言い訳を言ったり、また、できない理由ばかりを数えてはいけないということを教えられました。神様がお呼びになって、また与えられたその働き、特に福音を伝える使命を行うときに、自分にはできない理由を数えてはキリがないだろうなということを思いました。神様に信頼してやらなければいけない理由とその使命を考えるべきであって、できない理由、難しい理由を探してはいけないんだなということを思いました。それではしばらくの間、実生活への適応するために黙想する時間を持ちましょう。はい、それでは適応を分かち合っていきましょう。
はい、昨日から私は語るべき言葉を求めていたんですけれども、今病のうちにおられる方がいて、まあ、その方が一度本当に奇跡的に余命宣告を受けた中で奇跡的に回復をして、でその回復の間に福音を何度も聞く機会が与えられて、少し信じることはわからないというふうに答えておられる、そのような状況ですけれども、もう一度容体が今悪くなったという知らせを受けて、今日訪問しようと思っていました。そこで語るべき言葉を主が与えてくださるように明確にと思って祈っていたんですけれども、やはり私は本当にこの方が今主の奇跡をもう一度体験して、信じなければいけない、本当にこの主が信じるために備えて、全てのことを備えておられるんだということ確信をいただいて、そのことを語ろうと思います。私自身にまずその確信が今朝は与えられたこと、感謝します。 また私自身はその杖を手に取りなさいと言われた言葉、今握ることができたので、大胆に出て行って主の奇跡と印を祈りたいと思います。以上です。
はい、私は昨日静岡の開拓選挙地に着きました。それでしばらくはこの選挙地に、他のこともいろいろあるんですけど、そういうものよりも選挙地の現場に集中できるような環境が整えられています。それでこれからは今日の働きに集中できるようになるんですけども、最初始めてから少し勢いがなくなってとどまった状態が結構続いているんですけど、いろんなこれまでうまくできない、進むことができない理由をたくさん考えてきたんだなということを今日の聖書箇所から思いました。ここだけに集中することができないこととか、まあいろんなさまざまなできない理由を自分の中で考えていたんですけども、でも今日の聖書箇所を通して、そういうモセのように自分にはできないという理由を探してそれを言うのではなく、神様が全てをできるように与えてくださるという信仰を持って再び力強く前進していきたいなということを思いました。神様は全てを可能にしてくださるために、必要なものは何でも与えてくださるので信頼していきたいと思います。まずはこの祈りの時間をもって神様からの御言葉をいただき、またこう示しをいただいて実際にこう現場に出ていきたいなと思うんですけど、妻と一緒に手を組んで祈る一日として過ごしたいと思います。それでは最後に対応して一言お祈りいたします。恵み深い天のお父様、どうぞイマヌエルのあなたが私たちと共にいてくださり、語る言葉を与え、また進むべき道を案内してくださいますように、今日一人一人にあなたが示してくださった御言葉を私たちが心に刻んで、また信頼し従って歩んでいくことができますように、聖霊様助けてください。この一日をあなたにお捧げします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。それでは素晴らしい一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。